聖書にある神の言葉に聞きます。新約聖書362ページの下の段になります。フィリピの信徒の手紙第2章1節から11節、聖書にある神の言葉に聞きます。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてほしい。私の喜びを満たしてください。何事も利口心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を讃えるのです。たった今賛美をしました。聞けや聞けよ愛と真理の主の、物語を、この歌詞の歌なんですが、この賛美歌、私にはとても思い出深い賛美歌の一つであります。まだ全くの未信者でした。教会にも行ったことがなかった。で、私は屋根裏に住んでたんですけど、農家を改造した家に住んでいて、屋根裏部屋が私の部屋で、そして二段ベッドがありました。日曜日の朝ラジオをつける、ラジオをしょっちゅう聞いてた。ラジオから歌が流れてくる、聞けや愛の言葉をっていう、このちょっと歌詞が違うんですけど、前の歌詞の賛美歌で流れてきてました。今でも覚えてるんです。そしてそれは毎週のように続いて、わからないなりに耳を傾けていたのを覚えています。そして何よりもこの賛美歌が心に残り続けています。そして今日の最後の歌詞には、歌え作られたものすべて声合わせ喜びあふれる栄の歌を、栄の歌をというふうにして、そしてやがて時は来たる、平和の光のくまなく夜を照らす明日は来たらんと、この賛美歌ですね。今日はこの賛美歌を歌う礼拝なんだと改めて思います。さて、私たちは今フィリピの信徒への手紙を読んでいます。今日の箇所ではパウロの強い願いが語られています。それは教会が一つであることです。一致してるってことです。どうしてそんなことを願うのか。パウロは獄中にありました。彼の願いは自分が牢獄から出てくることじゃなくって、彼の何よりもの願いは教会が健やかであること、教会が神の御旨にかなう教会であり続けること、そのことだった。そして一つであることを願っている。どうしてそんなことを願っているのかっていうと、もうこれは一つの推測しかないんです。それは教会の中に なかなか一つになれない現実があったからなんです。まあ争いがあった、それがどんなものだったのか、 敵対者によってなのか、迫害によってなのか、あるいは教会の中の何て言いますか、争い事だったのか、内輪揉めみたいなものだったのか、実は分かりません。ただやっぱり教会結構大変だったんです。人間が集まるところ、いつも問題起こってきますよね。教会だったら問題起こらないのかっていうと、実はそうじゃないです。いつの時代も教会は問題だらけです。それには理由があります。教会は自分でこう好きな者同士集まる場所じゃないからなんです。教会っていうのは呼び集められた者の集まりです。だから違うところをいっぱい持ってる人たちが集まるのが教会なんです。集まる人たちは様々であります。このフィリピンの教会も想像つくんです。奴隷もいれば自由人もいる。そして、ですね、ユダヤ人もいれば洋人もいる。境遇や生活状況やそういうものをみんな違ってる人たちが集まって一つの教会の中で生きていく。そういうところでやっぱりいろんな問題が起きない方が不自然です。そしてでもこれは今でも学者たちがどんな問題が起こってて、こういう言葉が語られているのかということについてはいろんな意見があって、まあ、正直言ってわからないんです。でもまあ私はわからなくていいのかなと思います。問題があったってことは推測できるわけです。そして何よりも大切なことは、そういう問題に対して聖書が、あるいはまあパウロがっていうふうに言ってもいいかもしれませんが、どういうふうにしてそれに対して対処しているかということです。どういうふうにして対応しているかということです。まあ、人間関係の問題っていうものがあったってことは分かる。一致できないような現実、何らかの争い、何らかの原因で起こっていた。でそういう時に普通はまあそういう問題っていうのは、まあ、具体的に言うと何々さんがこういうこと言ったとか、何々さんがこういうことしたとか、こういうことされたとか言われたとかですね、そういう話じゃないですか。でそしてまあそういう具体的な問題に対してどうしたらいいのかということになるわけですね。私も牧師として自分がどうしてるのかなとかって思うと、結構なんとか具体的に話を聞いてなんとか解決しようとかってするんですよ。だけどパウロはそういうところに立ってませんね。そういうところで相撲を取らない。パウロっていう人はいつもそうです。もっと掘り下げる。そういうある問題が起こるとその問題を掘り下げていきます。どんどんどんどんそれをこう掘っていくんです。そしてその根源みたいなところに行き着いてそれを語っていきます。それがパウロという人なんです。まあそうは言っても具体的に言ってもらわないと分かんないんじゃないか、具体的に解決しないと困るんじゃないか、そう言いたくなるんですけど、私は思います。具体的に、あまりに具体的なことばかりに心奪われて、具体的な解決を図って、私たちは余計に混乱したり、余計に話がこじれたり、余計に慰めが得られなくなって、途方に暮れているそういう現実ってありませんかね。聖書はまた全然違う角度で私たちの問題に光を当ててくれます。今日の箇所もそんな箇所です。やっぱりそして私たちも人間関係に悩みます。そしていろんなことに悩みます。 そういう悩んで生きている私たちにとって大切な御言葉が今日の箇所になると私は思って今日ここに立っています。具体的な問題に具体的に対応しない、それもうちょっと別の、じゃあどういうふうに対応しているのかっていうと、ちょっと抵抗あるかもしれませんけど、教理で答える、神学で答えてる。受け入れやすい言葉で言うと、言った方がいいと思うので言いますが、信じることとお祈りすることによって解決を図るわけです。パウロは冒頭でこう言います。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、こう言って話を始めているんですね。多くの人たちが共通して聖書の仲介者たちがここで語っていることがあります。ここに三位一体の教理があるっていうことなんです。どういうことかと言いますと、最初にキリストによる励まし、これ御子なるキリストですよね。そして次に愛の慰めとあります。これは父なる神の愛ってことです。そして霊による交わり、霊にちょんちょんマークがしてあるじゃないですか。これは聖霊ってことなんです。聖霊による交わり、つまりここには子なるキリスト、父なる神、聖霊、密にしてただ一つにいます生ける誠の神、その神への信仰が実は語られているわけです。ただここでちょっと気になるのは、もしあるならというふうに語られているわけです。もしあなたたちにそういうものがあるなら、キリストによる励ましがもしかしてあるなら、もしかして神の愛があるなら、霊による交わりがあるなら、これ自然に読むとあるかもしれないし、ないかもしれないみたいに読めますよね。これ言葉の問題でちょっと限界があるんです。聖書も翻訳ですから。これはあるかないかわからない不確かってことじゃないんです。あるっていう言葉なんです。ギリシャ語の何々あるならっていう言い方はあるっていうふうにも訳せるんです。まあパウロはあるかないか分かんないみたいな話をしてるんじゃないんです。あなたたちにはちゃんと与えられてる、ある、疑ってないんです、全然あるんだっていうことをずっと、まあこの箇所の前でもそういうスタンスで彼は言葉を語っているんですね。だからここでも、ここでいきなりもしかしたらないのかもしれないみたいにして疑い始めてるんじゃなくって、あるんだっていうところから出発しているわけです。あなた方にはキリストによる励ましがある、愛の慰めがある、聖霊の交わりがある。なぜかっていうと、神を礼拝しているからです。キリストを礼拝しているからです。今日の聖書の言葉の背後には礼拝があります。先立って言いますと、6節から11節までの箇所は、キリスト賛歌と呼ばれるんです。この後歌うんですけど、この聖書の箇所から賛美歌が作られてたんです。いや、この箇所からじゃなくて、ごめんなさい、賛美歌があって、その賛美歌、とんでもないことを言いました、 間違い全部消してください。賛美歌があって賛美歌を引用してるんですパウロは。でそれをはもう疑う人いないんです、研究まともな研究者の中で。そのためにもすごい長い論文まで書いた人がいます。それを明らかにしてくれてるんです。でつまり賛美歌歌ってた賛美歌の歌詞が多くパウロはここで引用するんです。こういう賛美歌歌ってたねって。フィリピンの教会ってもともと賛美歌から誕生した教会でもありました。獄中でフィリピンの主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますって言って救われた看守がいたんですけど、あの時もパウロは牢獄で賛美歌を歌ってた。でそういう人たちがメンバーにいたんです。つまり賛美歌から生まれているような賛美歌っていうのはフィリピンの教会にとっては特に大事なものだった。そして礼拝捧げている人たちに向かってパウロはこうやって言葉を連ねて語っているわけです。礼拝っていうのは恵みを与えられる場です。私たちはここで恵みを与えられるのか与えられないのかわからないで生きているわけじゃないんです。ここにあることを私たちにも与えられているんです。そして私たちの言葉としてもここで読むことができるんです。キリストによる励ましが与えられている。そして神の愛の慰めが与えられている。そして慈しみや憐れみの心が与えられている。そこから出発するんです。パウロはそういうふうにして言葉を語っている。考えてみてください。私だったらどうするかなとかって、皆さんがパウロだったらどうするかなとか、仲良くしなさいとか仲直りしなさいとか言っちゃいそうですよね。だけどそういうふうには言わない。いやーこんな争いがあるんだから恵みが与えられているのかいないのか分かんないねみたいな、そうじゃなくって、見えないことをパウロはちゃんと見据えて、そういうものが与えられている、これ全部見えないものですよね。見えないものを見てあげるんです。だってキリストのことも見えないでしょ、神の愛のことも見えない、聖霊の交わりのことも見えない、でもそれがあなたたちにちゃんと与えられている、だからって言うんですね。恵みから出発するんです。それが聖書です。そして続いて3節ではこう続いてこう語るんです。だから同じ愛を抱き心を合わせて思いを一つにするように、そのことに根ざして語るんです。これはみんな何でも同じ意見や考えを一時が万事持つようにというような話じゃありません。そうじゃなくて違うところがあっても一つなる神の恵みによって生かされるようにっていうことです。違いはちゃんと認められるんです。そして続いて3節でこう語ります。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考える。私ある思い出があります。信徒説教者の教のために説教学の講義を時々オンラインでしています。でずっと続けてきました。予定表には書いてませんけどである時この聖書の箇所を一緒に学んだんですね。そしたらその人がこの箇所について語り合った時に、ある人がこんなこと言われました。この3節の御言葉は私には絶対無理って、無理ですと。相手を自分よりも優れたものと考え、できませんって。私の中には身についてます、人よりも上に立つことがあって、大学の先生ってこと、 ありました。その人がで、もっとね、だからそう、人よりも上に立つために自分は生きてきたみたいなことを言われましたね。まあ正直な人だなと思いました。でもそういう人だけじゃなくて、実は人間みんなに染みついてるんです。これが私たちみんなに利己心っていうのは、相手ではなくて自分の利益のために働くことです。虚栄心っていうのは、内容がないのに自分の見せかけを誇る、見せかけて誇ることですね。人間って生まれながらこう自分を高くする、上に上に行こうとする、そういう本質性みたいなものを持っています。何とかして人の上に、まあ全部じゃなくてもこのことについては立とうとかするんですね。人と比較したりして、そうやって生きてるわけです。ある説教者は、私たち人間の心の中には悪しき上昇気流のようなものがあって、自分を上へ上へと高め、神のようになろうとする抑えがたい力が、支配しているって言ってますね。私今これ聖書が語っていることだと思いますね。上昇気流みたいなものが、まあ、隠れた仕方であることもあるので、気づいてないこともあるんですけど、あって、こっちなんか優位に立とうとする、そしてまた立てないかった時に落ち込むみたいなそれも優位に立とうとするから落ち込むわけでね、裏返しでしかないわけでですね。で、そういうものが潜んでるってことをお分かりになるんじゃないでしょうかね。そしてそういう、それ、そういうことが人と人との関係を壊すんです。それが人間関係で争いが生じたり、妬みとか争いが生じていく、そういう元因になるわけですね。しかし、そういう私たちに向かってパウロは語り始めます。へりくだって、互いに自分を相手よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい、というふうに言います。ここは命令形です。3節4節は願いじゃなくて、こうしなさいっていうふうにして語るんです。私たちの本性が悪しき上昇気流を持っているってこと、私たちが心の中にみんな持ってるってことは百も承知の上で言うんです。どうしてか、理由があります。それがキリストってことなんです。イエス様が、イエスキリストというお方がそこに突破口、風穴を開けられたからです。へりくだってというのは、これは謙遜、低い思いっていうことです。このへりくだるっていうことは、これは謙遜とかへりくだる、あるいは低くするってことです。低くなる、これ難しい言葉ですね。あの、私たちの間でも結構謙遜な人ってクリスチャンじゃない人だっています腰の低い人、丁寧な人、いっぱいいますよ、そういう人も。でもそういう人間が持っている、生まれ、こう持っている性質とか、美徳のようなものじゃありません。ここで語られている謙遜っていうのは、へりくだるってこと。こう、あの、 るいはまた見せかけで自分を低くするみたいなようなことも人間には起こりやすいじゃないですか。インギンブレってありますよね。言葉は丁寧だけど腹の中全然違うみたいなことあってありますよね。でもそういうことじゃなくて本当にへりくだる。でこのへりくだるっていうのは別の言葉でもし言い換えたら人間を大事にするってことです。と思われるかもしれません。パウロはここでへりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考える、そして他人のことにも注意を払いなさいっていうふうに言います。この他人のことに注意を払うっていう言葉をある人はヘリク他人の他人を本当に大事にしなするってしなさいってことなんだって、他者を大事にする、それはへりくだらないとできないことですね。そうですね、上から目線って言葉あるじゃないですか。上からこうやってお前かわいそうだなみたいなの言われるとなんか余計屈辱ですよね。余計辛くなるじゃないですか。ああ大事にされてないなと思いますね。でも本当に仕えてもらうことができたらその時はやっぱりその人も同じ目線じゃないですか。よく苦しむ人たちには同じ目線で話しなさいって言いますよね。かがんで、私なんか背が高くって、ね、ウドの大木みたいなところがあって時々言われるんです。先生背が高いから見下ろされてるようで辛いみたいなことを言われる人が いますよね。でやっぱりちゃんと身をかがめて話さないといかんのやなと思いますが、これ単にそういうテクニックの問題だけじゃなくって心の問題でもあるわけですね。で私たちは上からおかわいそうにみたいなんじゃ、大事にされ人を大事にしていることにはならないわけですね。本当に下って大事にされるってことが起こるわけです。上に上にっていう生き方がをしてでも人間って しちゃうわけじゃないですか。それで大事にしないわけじゃないですか。でもその下っていって本当に大事にするってことをしないしようとしない、それが人間なんですけど、そういう人間のところにイエス・キリストが来てくださった。そしてそのイエス・キリストはどういう歩みをなさったのかっていうと、そういう人間の上昇気流とは全く違う歩みをなさった。そのことがこの賛美歌で語られているわけです。パウロはこの賛美歌を引用しつつこう語ります。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようと思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れへりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。これはもし図に書くと、神の身分であったキリストが下って下って下って、ね、そして行き着いたのが十字架の死だったって言ってるんです。こんなふうにものすごい落差があるわけです。そういう、そしてその究極のところに立っているのが十字架で、この十字架っていうのは実は賛美歌になかったと言われるんです。十字架の死っていうこの言葉はパウロが付け加えたって言われるんです。それはパウロにとってこの十字架っていうものがどんなに大事なものだったのか、 そうやって受け止めていたのかということを示しています。そして先ほどへりくだるって言葉が出てきましたね。へりくだりなさいって、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたもの、実はこのへりくだるって同じ言葉がキリストに使われているんです。イエス様が私たちのためにしてくださったことはへりくだるってことです。そのようにして私たちに仕えてくださいました。逆にその先ほどの言葉で言うと大切にしてくれたんです。私たちを、私たちを本当に人間として重んじてくれた、くださった、それがキリストです。大切なものとしてくださった、それがイエス様なんです。でね、先ほどこの上に上に上がろうとするのは人間の本性だと言いました。もうちょっと心理学的にと言いますか、もうちょっと言い換えると人間は誰でも大事にされたいからなんです。自分で自分を大事にするしかない、だから何とかして上に這い上がろうとするわけです。だけどイエス様がもう大事にしてくれたんだから、そんな生き方しなくてもよくなったってことなんです。それをパウロは言いたいんです。で、間違っちゃいけないのはここでキリ、この聖書の箇所ってこういうふうに読まれること多いんですよ。こうなりなさいって、キリストもそうなさったでしょ、だからあなたはそれに習いなさいみたいな。できるわけないんですよそんなこと。私たち人間にキリストのようにへりくだるなんてできないですよ。誰もできないですよ。それは神であるキリスト、キリストは神と等しいものであり、神そのものである方が人となられたってことをここで語られている。そして十字架に死なれている。そんなこと人間できませんから習いませんよ。そんなこと習えと言われてるんじゃなくって、こうやってキリストが私たちのために死んでくださったんだから、私たちを大事にしてくださってるんだから、もうあなたたちなんか競争して相手を自分より上に置いて自分を確かめるようなことしなくてもいい。そう、要するに救いの話をしてるんです。倫理の話をしてるんじゃないんです。だから一つにやりなさいみたいな、キリストがこうなさったんだから真似してね、こうやって生きろみたいな、キリストの真似して生きろみたいな話じゃないんです。ここの箇所は、そして9節からではこう言われています。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりましたとあります。6節からはずっとキリストが主語でした。イエス・キリストはこうなさった、キリストはこうなさったって、キリストのなさった救いの御業が語られていましたが、9節からは神が主語になっています。自らを低くされて私たちを大切にされて十字架にかかってくださったキリストを神が最も高いものとされた。そしてそこに起こることがあるというんです。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて父である神を称えるのです。礼拝の姿です。今日のこの賛美歌は過去、現在、未来が語られています。全部複雑に入り組んでますけどね。キリストが、神であられたキリストがこの地上に来てくださって、十字架にかかってくださって、そして終わりの日の姿が語られていますし、そして私たちが捧げている礼拝っていうものが一体どういうものなのかっていうことがここで語られています。壮大な礼拝の姿です。私たちがだけが、人間だけが礼拝しているっていうんじゃないんですよ。なんか天にあるものも地にあるものも全部、つまりこの被造物もまた被造物以外の天上のものもみんな礼拝している、それが礼拝って いうことなんだって言われています。そして全てのものがもうここでは一つになっています。みんなの口がイエス・キリストは主であると言っています。でもまだそのことは実現していません。まだ見える形になっていない。だけどやがてそういう日が来る。過去、現在、未来っていうことは言うなれば、この世界っていうのはそうやって神の御心がこうやってなっていく、実現する、そういう舞台なんだっていうことがぐーっと縮めて語られているのがこの箇所です。そしてただこのことはまだ隠されてて見えない。でもやがて見える時が来る。教会の葬儀の時に捧げるように定められている、式部のお祈りっていうのがあるんですが、そのもう葬式の時に捧げる祈りの中にこんな祈りがあります。私たちの知恵と世の尺度では計り知ることのできない事柄があっても、やがてよみがりであり命である主イエスキリストを信じる信仰のゆえに、その意味が分かる日のあることを心に留めさせてください。こういうお祈りがあるんです。今は分からないけどやがて分かる日が来るよって。地上にある私たちには全然見えないことがやっぱりあるんですね。隠されたことがある、意味の分かんないことがある。しかし明らかになる時が来る。明らかになる日が来る。その日全ての人は主の御名をたたえる。あるイギリス人の作家がは、もう一つの話した方がいいかな。葉っぱのフレディって昔流行った物語ありました。絵本になって葉っぱが落ちていって、葉っぱの人生があって、で葉っぱのフレディは落ちていく時に、ひらひら落ちていく時に自分の人生を意味を悟るんですね。ああこういうふうに自分は生かされてたんだみたいな、その最後の時に分かるみたいな、そういう話ってありますよね。あるイギリス人の作家は、こういう話をしています。この地上には、私たちが生きるこの地上には戦争や飢饉などがある。飢餓もあったり飢えがあったり、こう争いがあったり、こういろいろごちゃごちゃごちゃごちゃしたことがいっぱいある。それが私たちの生活、私たちの日常、この世界の現実だけど、そしてそこで私たちはうめいて生きてる。そしてなぜどうしてと問わずにおれないことがいっぱいある。神がおられるのになぜ、神が救いをの御業をなさったのになぜみたいな、そういう問いを抱く。その人も言うんです。きっと意味が分かる日が来るんだ。そしてこの人はこういう話をします。旗織りというものにこの人生を例えるんです。私、旗織りのことについて詳しくないんですが、皆さんの中でご存知の方があったら教えてほしいです。昔旗を織るって言って、服作ったりするときにパッタンパッタンパッタンってやった、イギリスにもあるそうです。で、旗織りっていうのはイギリスの旗織りはそうなんだそうですが、少なくとも日本もそうかもしれませんが、裏しか見えん裏しか見えないんです。表には美しい模様がある。だけど裏しか見えない。それで織っていく。美しい服が作られて、布地が作られていくわけだけど、美しい模様は見えない。だけど美しい模様がやがて現れることを望み見て折っていく。それと同じって言うんです。聖書が語っている私たちの人生、いろいろ問題がいっぱいあるんだ。この世界に起こる困難もあるし、戦争があったり、こう ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ人間関係とかもあったりするんです。だけど私たちはそういう中で旗を折ってるってことなんです。裏地をまだ 裏しか見えないのでいろいろあるんだけど、表を信じて生きていくんです。やがてひっくり返る時が来るってことなんです。パウロが言いたいのもそういうことなんです。いつの間にかなんか人間同士の人間関係の問題がキリストの救いの話になり、そして壮大な神の救いの話になり、終わりの日の話になってるんですよね。私思うんです。こういう見方って実はものすごく大事なんじゃないかなって。なんか具体的に解決しないと、具体的に解決しないとっていつもどっかで思っちゃう。だけど解決は与えられないっていうことで埋めてしまう。でも聖書が語ってるのはどうもそういうことじゃない。こうすれば解決するよ、こういうかすれば人間関係うまくいくよ、こうすれば教会うまくいくよみたいな話じゃない。そうじゃなくて、大事なことはキリストが来られたこと、私たち一人一人を本当に大事にしていてくださること、私たちの罪のために十字架にかかってくださったこと、そしてやがて終わりの日が来て全てのものが一つにされること、そのことなんだということです。先ほどの賛美歌403番、私が未信者の時に全く教会のことも知らないでいた時に、この曲いい曲だなと思って聴いてた賛美歌、歌え作られたもの全て声合わせ喜びあふれる栄の歌を、栄の歌を、やがて時は来たる、平和の光のくまなく夜を照らす、明日は来たる、今日の箇所と同じですよね。これが礼拝なんです。実は終わりの時にも礼拝して全てが明らかになるんですけど、実はこの礼拝も基本的には同じことをもう私たちは先取りしてやってるんです。前祝いしてるんですそしてそこに生きるところで私たちは立つことができるのであります。望み見て生きることができるのであります。そのことを今日覚えていきたいと思います。見えないものを望み見て、信仰の中で礼拝を捧げながらこの地上の歩みを歩んでいこうではありませんか。お祈りをいたします。父なる御神、共にあなたを礼拝する恵みに預かることが許され感謝です。礼拝を捧げている私たちに、そしていろんな問題に苛まれている私たちに、見るべきものを見させてくださり感謝をいたします。あなたが恵みを注いでいてくださいます。キリストによる励まし、あなたの愛、そして聖霊の交わりがもうすでに私たちに与えられており、あなたはイエス・キリストによって私たちをお救いくださり、キリストは私たちを本当に大事にしてくださり、十字架にかかってくださり、そしてやがて来たるべき日時に全てのことを明らかにされ、全てのものがあなたをあがめるように導かれます。このことに望みを置いて、この地上の歩みを生きていくものとしてください。この時を感謝します。そしてあなたの御心にかなった仕方で私たちの生活がなされ、教会の営みがなされるよう祈ります。キリストイエスの御名によって祈ります。アーメン。